まずこのタイトルですね、社会という声を生きる、どうしてこういうタイトルになっているのかということからお話をします。そのまあ骨子は、初めにだっけな、初めにっていうですねパートに、書いてある通りのことです。まず社会という荒野っていうのは何を意味するのかということをお話をして、を生きるっていうのをどういうことを意味しているのかということをお話をさせていただきます。でそれをお話をする意味はですね、例えば昨今安倍政権がどうだとか、シリーズがどうだとかっていう議論がね、インターネットなどを席巻しているし、話題になりやすいのですけども、全体としてどうでもいいんですね。で、そうしたことはほとんど問題にならないというふうに断言できます。で、それは納得していただけるだろうというふうに思いますね。それはなぜ納得できるのかというと、安倍さんが首相になろうが、誰が首相になろうが、シリーズが出てこようが出てこまいきまいがですね、全体の流れは全然変わらない、全く変わらないというふうに言えるからです。で、変わらないその全体の流れにどういうふうにして、皆さんがね、ポジションやスタンス、構えを取るのかということが、最も問われていることなので、そこから見るとですね、小さなことに、小さいかどうかこれから議論しますが、小さなことに、触発されて沸騰したりね、炎上したり奮撃したりしていると、時間の無駄、エネルギーの無駄、あるいは本質が見えないという意味でバカになってしまうんですね。なのでもちろん不正義、理不尽、不条理に対して、ね、感情的に反応することは大事だけれども、優先順位を、プライオリティを間違えないようにする必要がありますね。でまず社会という荒野っていうのは何を意味するというかということなんだけど、例えば19世紀の前半にね、アレクセイ・ド・トクヴィルという人がアメリカン・デモクラシーという本を書いた頃にはね、まだアメリカのそれぞれのタウンは、事実上荒野の中に、かっこつきですけど何もないところに自分たちが町を作り、町を守るために、自治、その自治の、最も有効な合理的方法としての民主主義を採用したというふうに考えられていた。だからもともと民主主義に対して非常に懐疑的だったトクヴィルが、そこに、民主主義 その想像もしなかった理想を見出して、これならば民主主義っていうのは意味があるんじゃないかというふうに思って本を書いたということがあります。でその時の彼の問題意識は、荒野の中にタウンがあるこの感覚なんですね。荒野があるから、その家族や仲間、それをそのお互いに守り合うために結束を固め、部外者があるいは上から政府がですね、何か言ってきても、対外に処理すると、法の裁きよりもむしろ認知を重視するっていうね、そういうスタンスですね。で結論から言うと、今やはり荒野が広がっていて、その荒野は社会なんですね。でこれから言う理由によって、社会はそのマクロにはもはやですね、簡単にはって言っておきましょうか、簡単にはいい方向に改善することができないということです。もしかすると永久にできない可能性もありますね。じゃあその説明をします。僕は以前から申し上げてきたように、90年代に入って冷戦体制が終わり、5、6年間の平和の廃炉の時代を経て、97年の通貨危機以降のいわゆる露骨なグローバル化の進展が生まれるわけですね。グローバル化っていうのは資本移動の自由化ですから、取引コスト、製造コスト、あるいはその他のコストが安いところに、資本、人や物や物が逃げていきます。だから、結論的にはグローバル化が進めば、必ず、先進国だった国々の中間層が分解をします。格差が広がり、その格差が広がるというのは事実上貧困層がものすごい勢いで増えることと同じですね。 例えばアメリカでは過去20年間に IT 技術者の平均の年収は半減しました。でそれは同じ英語圏のインドの、非常に優秀な人間たちが安い労働、まあ、賃金で仕事を引き受けるから、それに合わせて賃金が低下したということがありますよね。でそれだけじゃなくて IT 化が進みますと、これは昔から何十年前から予想されていたことでありますが、ホワイトカラーの事務労働がいらなくなってしまいますので、でこれからもその流れはどんどんどんどん進展していきますから、やはり、中間層を支えていたホワイトカラーがいらなくなるということから、彼らの多くが、低賃金で、働かざるを得ない、まあ、労働市場における需要がなくなってくるからしょうがないんですね。ということで、中間層が分解していきます。で去年話題になったトマ・ピケティがですね、これをもう少し大きな法則として描き出した。その G と R どっちが大きいかということですよね。で G っていうのは労働から上がる利益、 R っていうのは投資から上がる利益。基本資本主義においてはごくわずかな例外を除いてはいつも R が G よりも大きい、つまり投資から上がる利益の方が労働から上がる利益よりも大きい、だから投資をするわけです。しかし第二次大戦後の、まあ、20年間プラスアルファ、先進各国で非常に例外的な事態、つまり労働から上がる利益の方が大きいということが、まあ、実現したので、それをベースにして中間層が膨らんだ。で社会学者であればそこですぐに思い出すのがですね、大衆社会論という議論なんですね。大衆社会論というのは戦間期に発達した議論で、大衆社会論の正しさはナチスの登場によってほぼ証明されたというふうに考えられているわけです。で民主主義がまともに機能するためには人々が感情的に劣化していたらダメなんですね。より知的なもの、より合理的なもの、より意味のあるものに向かわなければいけない。ところが、大衆社会論の議論によればですね、都市化が進むと、人々が分断されて孤立をすることになります。そうすると人々は不安と鬱でですね、打ちひしがれた状態になりますので、感情のフック、感情の釣りに非常に弱い状態になります。でそこでとりわけ排外主義やですね、攻撃性をベースにした、フック、釣りがですね、有効に機能しますので、そこを狙って全体主義者たちが、バックをするようになると、こういう議論なんですね。で実際そういうふうになった。しかし、まあ、第二次大戦後ですね、大衆社会論は下火になりました。でその理由は中間層が分厚くなったからなんですからね。でアメリカではですね、マスコミ効果研究の代表的な、まあ、論客であるジョセフ・クラッパーという人と、社会心理学者で、まあ、元々は左翼のユダヤ人だったんですが、顔面の保守へと転化したあのポール・ラザースフェルトという人が、この二人が非常に重要な議論を知っています。要は例えばスクラッパーで言えば、性的なメディアや暴力的なメディアの悪影響をそのコンテンツで問題にするのはダメだと。基本的に需要環境というのが呼んでいますが、誰と見たのか、一人で見たのか、さほど親しくない人間たちと一緒に見たのか、親しい人間と見たのか、あるいは見終わった後に、誰と話したのか、今言ったような親しさの度合いがまたあります。でそれによって実はコンテンツの影響っていうのは全く変わるんですね。で僕たちがそれまで想定していたのはバレットセオリーっていうんですが、弾丸理論、コンテンツが人を直撃するっていう図式だったんですが、実際にはそういうことは生じていない。対人ネットワークの中で人がメディアの受け取り方をでも緩和、マイルドに緩和されているってことが分かったんですね。で同じことですが、似たことですが、彼よりも10年ぐらい年が若いラズラスフェルトはですね、ピープルズ・チョイス、大統領選挙に関する、有名な実証的な研究を出して、でこういうことを明らかにした。人々は自分が属するスモールグループのオピニオンリーダー層が咀嚼した情報をフォローアップする、つまり自分ではメディアの情報をダイレクトには解釈していない。だから結論ですね、この2人の議論をベースにすると、中間層が膨れ上がるということは、大きくなるということは、今の言葉で言えばソーシャルキャピタル、人間関係資本が豊かになって、人々がその人間関係資本に包摂されることにより、いわば 本来だったらですね、一人きりだったらその劣化した感情を吹き上げてしまいそうなところをなんとか包摂されマイルドに保つことができる。ただ実際20世紀半ば以降は大衆社会論は下火になったんですね。ところがしばらく経ちますと、つまり80年代にぐらいに入って、まあレーガノミクスとかあのサッチャリズムの時代ですけどね、まあ中間層の分解が、まあ、新自由主義政策の下で問題になり、でそれをいわば後押しするような形で、まあ、冷戦体制が崩壊してグローバル化を、まあ、進展するということがあった。つまり再び中間層がですね分解をして、しかも以前と違ってもう二度とも中間層が戻ることはないということが、まあ、はっきりしたんですね。でそうすると実は民主主義を支えている賢明な、まあ、公衆、まあ、パブリックシティズムは中間層の中でいわば人間関係資本に包摂されることによって感情の質を保つということが前提となっていたので、この前提が崩れた結果民主主義は誤作動しやすくなるんですね。で誤作動しやすくなった民主主義のことをこちらポピュリズム、感情の政治というふうに呼んだりしているわけです。で再び攻撃性や排外主義を前面に押し出す、そういう単純な議論が席巻するようになります。でそれをさらに後押ししているのが、インターネットですね。インターネットのホワイトカラーを、まあ、無用にすることで、まあ、社会を空洞化させる話はしましたが、それだけではなくてインターネットによっていわば個人がむき出しのままですね、いわば政治的コミュニケーションに参加することが可能になったんですね。で僕はもう20年ぐらい前からインターネットによって参加する人たちが増える、これはいいことだという議論に対して疑念があるというふうに言い続けてきました。なぜかというと昔だったらですね、お前みたいなバカが参加するなというふうに言われるようにはバカが参加するようになるからですね。で僕がよく出す例がですね、河野洋平と河野太郎の区別もつかないで河野談を河野太郎が出したと思って彼を批判するバカっていうね、こういうバカは昔ありえなかったですよね。なぜかというとバカって言われたからです。しかし現在はそうではない。これキャス・サンスティーンというアメリカの学者さんがね、実証的に研究していったことだけれども、インターネットは見たいものだけを見て見たくないものは見ないことができるメディアなんですね。ではもちろん島の中華トライブ化が進むわけだけれども、要は自分が見たいものだけを見て自分がコミュニケーションしたい仲間とだけそのインナーサークル内側に閉じこもってコミュニケーションするので、いわば超伝導さっきとなんか電流が永久に流れるみたいにですね、クソなコミュニケーションでぐるぐる回り続けるということが起こるんです。これはサンスティンが言ったことなんですね。でこれが問題の後押しをしているということは明らかです。2001年に、まあ、アルゴ・ブッシュが、まあ、ある種インチキを使ってね破って大統領になりましたが、しかしその時に使われたやり方の一つも、つまりブッシュが大統領になる、なった後に使われたある種マーケティング的な戦略の一つも、従来は政治に参加しなかった南部、高卒、白人、この層をターゲットにして攻撃性や排外主義をベースにしたフックにした煽りをかけるということですね。でそれがテロとの戦いというやつなんです。やっぱり非常に有効だったんですね。でそれは有効だったので、いろんな国の指導者たちが、指導者というか指導者になりうる人間たちが、あるいはパーティー党派が、選挙の時にこうしたメカニズムを、最大限利用するようしようとするようになったんですね。でおそらく最初は、まあ、よくある話、あえてする利用だったんだと思いますけれども、まあ、そのうちですね、あえてするなんとかっていうのは必ずネタがベタになるので、結局あえてする人間たちは少数派になって、そのベタにあるバカがですねむしろ大多数になっていくっていうふうになったんだというふうに思われますけれども、21世紀に入って、しばらくするとテロとの戦いが最も重要な課題なんだというふうに意識されるようになって今日に至っているわけですね。 政治学や政治哲学の世界では今申し上げたような一連のプロセスを民主主義の危機というふうに捉えていて、この民主主義の危機をどういうふうにして克服できるのかというふうに問題を立てて処方箋を出しています。この本にも一部それを紹介しています。簡単に言えばですね、感情に問題が生じている、感情の劣化が問題を深刻化させているということははっきりしているわけだから、でまず短期的にはまずコミュニケーションの中で感情の劣化した連中がイニシアチブを取れないように封殺するということなんですね。でそこで考え出されているのが熟議、デリバレーションというやり方です。顔の見える範囲でどういう佇まいでどういう雰囲気の人間が何を言っているのかということが分かるようにするということ、でそのことによって、まあ、浅ましいヘタレがですね、勇ましいことを言って主導権を握ろうとする振る舞いを、もちろん抑止できるわけですね。でそれだけではなくて、いわゆる不完全情報状態で情報の非対称性があると、人々は例えばこいつが悪魔だ、こいつをやっつければ全ては解決するみたいな議論になびきがちなんだけれども、適切な情報がそこに加わると、いやそんなことはないと、ね、そいつが悪魔だ、相手がコミュニケーションの余地のない悪魔だって議論も間違いであれば、その相手が悪魔だから全て悪がそこから生じているという考えも全くありえないということを、まあ、簡単に説明できますからね。でその意味では熟議を通じて情報の非対称性が解消されることを、まあ、一つの要素として、やはりバカが主導権を握るという状態を回避することができる。でそれだけではなくて排外主義はですね、攻撃性の前提になっている、中国人は在日は黒人は何とか、でこれは大体知らないからですよね、友達がいないからですね。僕がピースボートで言っていたのは、どの国にも浅ましいやつもいれば立派なやつもいるんですよね。で、まあ、日本人の浅ましいやつと友達あるいはコミュニケーションするぐらいであれば、外国人の立派な人間とコミュニケーションした方がはるかに実りがあるし楽しいし、まあ、簡単に言えば意味があるわけです。でそんなことは本当は経験があればすぐ分かるわけだけど、しかしさっき言ったように見たいものしか見ないコミュニケーションが一般化していけば、残念ながら中国人に友達は一人もいない、在日に友達が一人もいない、そういう人間がいわゆるステレオタイプを緩和される可能性もないまま、ある種、まあ、自己増殖的に、自己触媒的に吹き上がるということが起こるわけですが、熟議を通じて、ね、その例えば最近の若いもんはと思っていたら、なんで若いやつは立派じゃないかとか、老人は顔面だと思っていたら、なんで老人の方が若いやつよりもはるかに柔軟じゃないかとか、中国人は在日はということについて同じように気づきが得られるわけですよね。でこうしたプロセスを通じて不完全情報状態の下で匿名性をベースにして、ヘタレが偉そうなことを吹き上がり、あるいは吹き上げようとしてそれに力が与えられるという情報もね、状況を緩和することができるということが実証されたんですね。でその実証ベースに、まあ、その実証した人たち、人の中で一番大事なのがジェームズ・フィッシュキンという人なんですけれども、その結果、例えば、まあ、日本では討論型と言われていますが、これ間違っているわけで、まあ、熟議型世論調査や、熟議型住民投票が数々行われるようになった。熟議型、まあ、つまり熟議を経由して世論調査をしたり、熟議を経由して、住民投票をすると、まあ、住民投票、まあ、レファレンダムの役ですから、国民投票も含まれますね。やると、すべての、どの話題でも例外なく、いや極端な議論が緩和されて、マイルドに、まあ、リベラルフォークの議論になる。それは同性婚についてもしかり、例えば日本だったら夫婦別姓問題、こういう問題についてもしかり、あるいは外国人、例えばね、移民や難民や外国人労働者に対する政策についてもしかり、全て排外主義や攻撃性の方向性が緩和されるということが実証されたんですね。で、しかし他方で、これ去年話題になった本ですが、まあ、The Righteous Mind、世界の、違う、社会はなぜ左と右に分かれるのかという本でね、ジョナサン・ハイトという道徳心理学者、元実験心理学者ですけども、彼が言っている通りですね、ビッグデータ処理が、可能になった結果、マスに向けて、 ただ広告で言えばどういうその感情のボタン、感情のフックを仕込めば人々がそのマクロにどれだけ動くかということを計測できるようになったんですね。で彼によれば、まあ、これに書いてなかったようなことだから言うと、まあ、弱者への共感、平等や公正、権威、聖なるもの、伝統、この5つの感情のボタンがあるんですね。でアメリカ民主党はそのうちの、まあ、弱者、そして平等、このボタンしかなかなか押さなかった。共和党はそれも押すけれど他の伝統性なるもの権威も押すと。でそうすると動員力が共和党の方が上なんですね。だから、オバマは、民主党における署名受託演説においてもあるいは大統領の就任演説においても、ね、普通民主党の候補民主党の政治家が押さない権威、超越、伝統という3つのボタンを非常に上手に押すことができて、でその結果本来だったら取り込めなかったはずの共和党支持者あるいはそれになり得る人間たちを取り込んだというふうに、分析をしているんですね。ご存じのように別に安倍政権だからどうのこうのということはないんですよ。どこの政権でもそうです。日本で言えば広告代理店的なビッグデータ処理に長けた人間たちが、まあ、アクティブなテクストマイニングという手法を使って今こういう状況なのでこういう、まあ、刺激を釣りですね、釣り針を垂れることによって、こういうことが起こるということをかなりの改善性で予測できるようになっているわけです。つまり僕たちは人間的な討論の相手としてカウントされているというわけではなくなってきたんですね。こういう刺激を与えるとマクロにこういううねりが生じるというふうな、そうしたまあ何て言うんでしょうかね、まあ、釣り針の魚たちみたいな扱いをされるようになってきているわけですね。で実はこのこともそのインターネットによる感情の劣化とはまた別の民主主義の危機だというふうに理解されるようになっています。でこの2番目の民主主義の危機に対しても有効な処方箋はやはりスモールグループなんですね。で君は簡単に釣られてしまっているけどもこれはこういう戦略で、こういうデータに基づいた、ある種の釣り針の垂れ方を先方はしていてでそれにまあ簡単には釣られているだけ、まあ、操縦されるだけの存在もともと対話の相手として全く想定されていないつまり馬鹿にされているということになるという、そういう議論そうした議論の中で至るとさっき言ったソーシャルキャピタル人間関係思考の中で、そうしたある種の解毒剤をね、注射されることによって、広告代理店的なそのマクロな動員戦略に対して、まあ、免疫をね、得ることができるんですね。でそういうこともあって、政治学や政治哲学の世界ではマクロをどうしようかこういう制度を作ろうかということをまず、まあ、ターレン括弧に入れてとりあえず今申し上げたようなマクロに生じていてしかも後戻りできない感情の劣化現象や後戻りできないっていうのは共同体をかつてのように中間層の復活とともに復活することができないからですね。でさらにビッグデータ化これももうどんどんどんどん不可逆に進行していきます。こうした流れにマクロの流れに抗うにはまず会より始めようじゃないかスモールグループやっぱり出発するしかない。もともと民主主義ってさっきのアメリカンデモクラシーバイトクビルが主張していたようにスモールグループからしか出発していないんですね。あるいはアメリカの伝統だけじゃなくてヨーロッパの伝統を考えましょうか。ジャン・ジャック・ルッソー、まあ、フランス革命の精神的支柱になった人ですけれども彼が想定していたのはジュネーブ人口2万人です。当時2万人は顔が見える範囲の上限だというふうにされていてヨーロッパでは基礎自治体というふうに言われていますね。ルソンの一般意思といわれるのは顔が見える範囲を前提にしてどういう決定をすればその誰があるいはどういう人間たちがどういう影響を被るということが、まあ、感情的なその受け取り方を含めて全部見通せる状況で定義されているものです。だから僕もインチキで憲法は一般意思だとか言ったりしていますけど憲法は一般意思だとか民主主義の決定は一般意思だというのはカール・シュミットがですね、まあ、ルソーを悪用流用して言い出したことなんですね。だからルソーの言う一般意思は 人口2万人以上の規模、つまり顔が見えない巨大な規模で適用することは、まあそれを、まあ、議論することはできない、そういう概念なんです、もともとね。ということで、スモールグループから始めなければいけないことがはっきりしてきてきます。で、じゃあもう少し議論を補足しましょう。まあ、プラグマティズムっていう発想があります。これは日本では実用主義とかっていうふうに訳されているのはパーフェクトな間違いですね。分かりやすく言えばですね、何が真理かではなくて、何かが真理だと分かったときにどういうふうな動機が生じるのかということに注目するのがプラグマティズムですね。で、何が真理かは分かった、言い換えると目の前のものが誤りだというふうに分かった、でもしょうがないというふうに諦めて何もしないとかということが人間にはありがちです。だから真理が何かということよりも、真理がないかというふうに分かったときにどういう動機が生じるのかということが重要で、それをかつて、まあ、ニーチェに影響を与えたラルフ・ウォルド・エマソンというアメリカ超越論哲学の、ね、理想は内なる光というふうに言いました。したがって、プラグマティズムは内なる光を、灯し、そして灯し、つまり内なる光の受け渡しをね、胸とするそういう立場です。で、僕の言葉で言えば損得感情の自発性よりも内側から湧き上がる 力としての内発性です。自発性は損得感情、内発性を内から湧き上がる利他性や貢献性です。で、これがプラグマティズムの立場ですけれども、こういうふうにプラグマティズムをパラフレーズしてみると、実は社会哲学や社会学の重要な思想者、思想家たちがこの立場をですね、主張していたことがわかります。代表がマックス・ウェーバーですね。マックス・ウェーバーは、脱呪術家というね、人々が呪術から自由、まあ、自由になる、そういう動きとして近代化を捉えて、その意味では近代化を良いものだというふうに評価をしました。しかしこれは彼の半分で、それと同じぐらい悪い面があるというふうに言ってるんですね。で、その悪い面をどう手当てするのかということについてある処方箋を出すんですが、カール・シュミットっていうですね、ウェーバーの事実上の後継者が、その処方箋はデタラメだっていうふうに言うことによって、ある種ナチスの正当化を行う議論に、さっき言ったジャン・ジャック・ルソーの流用にシフトしたんですね。皆さん多分あんまり知らないことだろうから説明しますね。近代化っていうのはですね、ウェーバーによれば合理化のことです。で、合理化っていうのは手続き主義化のことです。手続き主義化すると内容よりも形式を備えていれば、次のステップに進むということだから、じゃあ何が起こるかというと計算可能化が起こるんですね。で、計算可能化が起これば予測可能化が起こります。手続き主義化による予測可能化による計算可能化、イコール合理化、これが近代化です。で、近代はさまざまな決定がその意味で手続き主義化イコール合理化をされていきますから、呪術あるいは宗教的な感受性が、まあ、インディファレント、だから無関連なものになってで、これを脱呪術化と言っています。それは宗教がなくなることではないんです、誤解されがちだけれども、まあ、あくまで信仰者はずっと、まあ、居続けるだろうけれども、実際人々がいろんなところで決定がなかったと想定するときに、ほとんどの決定が、まあ、手続き主義的に当たれているというふうに理解をするようになって、それがまさに行政官僚制ビューロクラシーを、まあ、が可能にしたことですよね。で、その結果、まず例外の言葉で言うと、我々は神の権威に依存する、縛られるということがなくなりました。それはいいことなんです。じゃあしかし悪いことは面がある。じゃあ何かというか、これは僕の言葉で言えば入れ替え可能化です。どういうことかというと、手続き主義化していけば誰が決裁するかというのは実はどうでもいいんですね。まあ、タスクが与えられていて、ある種権限を行使できる人間が権限を行使するんです。こういう議論の影響を受けているのがハナ・アレントという人でね、ユダヤ人を600万人大虐殺をした責任者やるところの、ある子役人がいるんですね。アイヒマンという、 アイヒマン裁判を彼女は傍聴して、イエルサレムのアイヒマンという、まあ、ニューヨーカーという雑誌の連載記事を書いた。でそこでアイヒマンは、凡庸の悪の象徴であって、そこには極悪はなかったと。でそれで言えば、むしろ大陸協力をした在仏のユダヤ人の方がはるかに問題だというような議論をしたんですね。まあ、映画で見たという人はご存知かもしれません。まあ、ユダヤ人をはじめとする、まあ、人たちからソース感を聞くか議論だけれども、その議論を言えばそのものですよね。つまり実際アイヒマンは裁判の中でね、あなたに良心はなかったのかって言われて、良心はあった、しかし役に立たなかった。どういうことかというと、私がそこで良心に基づいて何かを主張したら直ちに処刑されて、代わりがそこにあてがわれて同じことが進むだけ、良心は役に立たないってこういうふうに言ったんですね。全くその通りです。だからウェーバーはそのことを言ってるわけです。そこでは主体の唯一性は全く問われないわけですね。でそれだけじゃね、もう一つマックス・ウェーバーはとても大事なことを言っている。人々は神の縛りイコール道徳から自由になった結果、存続感情だけに基づいて振る舞うようになる。さっきの自発性です。しかし存続計算は誰もが同じようにできます。存続感情に従って人が振る舞うとき、やっぱり人は入れ替え可能な存在で、そこに主体はないんですね。神の縛りから自由になった、あるいは道徳の縛りから自由になったにもかかわらず、我々はその手続き主義がもたらすある種の入れ替え可能かと、存続感情がもたらす入れ替え可能かの中で、人間的な主体性を失っていると。じゃあどうすればいいか。マクセルの処方箋は、ペルゼンリヒ書いてですね、人格性を取り戻すことだっていうんですね。多くの人思うはずです。そういう処方で済むんだったらこういうふうになってないだろうということですね。で実際にこのマクス・ウェーバーの処方箋を政治的ロマン主義に過ぎないというふうに一蹴したのが、1920年代のカール・シュミット、で彼の、議論に従えば、まあ、カール・シュミットとは前期と後期で分かれるんですけれども、ナチスが出てくる頃のシュミットの議論を、まあ、紹介しますね。社会が手続き、まあ、近代化されていくと、人はまあ入れ替え可能な存在になっていって、その結果そこには道徳がなくなるし、社会学では道徳の別名が社会統合なんですが、社会が統合を失うわけです。で統合を失った状態では、例えば国民国家同士の争いごとにおいては負けていくわけですね。だから大敗した道徳をルネサンスするべく、あるいは社会統合を取り戻すべく何かをしなきゃいけない。でどうすればいいか。プレゼンリヒ書いてもありえない、あり得るのは何かといえば全体主義だって言うんですね。彼が言う全体主義ってことで、民主主義的に選ばれた独裁者が、ある種の全体性を指し示す。それは捏造であろうが嘘であろうが全然構わない。何気ないのは社会統合が達成されるからです。でそうすればその社会は、ドイツは滅びることがない。これがカール・シュミットの有名な議論です。でしかしカール・シュミットの議論は今日あんまり参照されないのは、実際1933年に政権を取ったナチス・ドイツが何を行ったか僕は知っているから、僕たちは知っているからですよね。しかしシュミットがその前段までで言ってることはまだ何も解決せず、というか僕たちにとってすごくリアルな認識として残っている。ウェーバーが言ったように、僕たちは入れ替え可能な存在になっている。形式主義、手続き主義と、もう一つは損得感情化によって、つまり内発性を失っているわけですね。であるがゆえに社会はばらけた状態になっていて、社会統合がない。この状態では社会はどんどん進化していく。どうすればいいのか。どうすれば社会統合を取り戻せるのか。どうしたら道徳を復活できるのか。どうすれば内発性が再び人々に当たることがあるのか。このシュミットが問った、しかしもともとはマックス・ウェーバーが問った問題設定は少しも解決していない。解決していないというか、問題設定に対する答えが出ていない状態で、しかし問題設定の切実はますますますばかり。こういう 状況にあるんですね。でさっきの話に戻りますね。理想的なですね、枠組みを疑似的に使って、民主主義を経由した全体主義者、独裁者を生み出そうっていう、このやり方は実は今取られているある種の方向性と同じですよね。しかし致し方がない。実際に人々がそういう統合を待望するようになるからですね。このままばらけていたんでは、日本は、アメリカは、フランスは負けてしまうと。社会統合を取り戻すためにはどうしたらいいのか。全体主義化をして、しかも民主主義を通じた全体主義化をして、不穏分子をことさらにことわけしてですね、排除や攻撃の対象にするというやり方。あるいは排除や攻撃の対象として敵を想定することによって、味方を確からしくするという、これシュミットの言う友敵図式というやつですね。内部が空洞化すれば敵を作るのが一番いいわけです。で、実際それは価値観の問題じゃなくて、そうしないと実際選挙に通らないわけです。で、その意味でそれ以外の方法がないというぐらい目下の民主主義の状況のことでは、まあ、どうしても生じてしまう出来事なんですね。だから社会という声なんですよ。だから社会という声、これを前にしてもちろんそれに抗いたいわけだが、有効に抗う手立ては今のところありませんから、基本的に、まあ、社会マクロに、まあ、全体としてそういうふうに動くとして、しかし自分たちだけはそうしたある種の劣化の流れに差を差さずに抗うぞと、社会という荒野に抗って自分たちを保つぞと、これがまず社会という荒野という概念が示している、重要な方向性なんですね。で、荒野の前段、社会という荒野について話しました。を生きる、じゃあどうやって生きればいいのか。今の話ですと、マイクロユニット、まあ、家族、親族、血族集団なのか、地域集団なのか、信仰共同体なのか、職能集団なのか、いろいろあるでしょう、分かりません。そうした顔の見える範囲で、浅ましき者がすぐにそのオーラを、人々に認知されてしまうような、そういうユニットで、自分たちの感情のクオリティを保ち高めていくという処方箋。しかし、こうした処方箋、意味があるのかどうか、いいですか。まあ、僕はこういうのをちょっと風の谷の直しか戦略というふうに呼んでいて、できるところはそれをやればいいということですね。しかし、できるところはほとんどないというときに、これは処方箋というふうに言えるのかどうかという問題があります。で、それを皆さんどういうふうに評価するのかというのは難しい問題だと思うけど、今言っているのは懸案事項を残して、ちょっと後半に入りますね。で、後半では唐谷公人さんと三田宗介さんの議論を出させていただきます。唐谷公人さんはですね、ですね、9月だったかな、その世界っていう岩波の雑誌で非常に重要な、議論をしています。まあ、彼の言葉は特殊なのでですね、カッコつきで理解してほしいんですが、過去200年以上の間、社会は自由主義の時代と帝国主義の時代、あるいは、覇権闘争で優位的な覇権が存在しない状態と、優位的な覇権が存在する状態、これを繰り返してきた。覇権がないがゆえに覇権闘争が存在する状態が自由主義の時代なんですね。で、優位的な覇権が存在するがゆえに、ある種のかりそめにしろ何にしろ平和が訪れている状態が帝国主義の時代です。で、これが周期的に繰り返されてきているんだというふうに言うんですね。で、具体例がいっぱい書いてあります。確かにそうなんですね。例えばカントが、まあ、恒久平和あるいは永久平和の方っていうのをですね、書いた頃には、実際には優位的な覇権が存在せず、社会は自由主義的でした。つまり大変に戦乱に満ちた時代でした。しかし、カントの言う恒久平和にかなった社会が実現するのは、それをヘーゲルは理性の構築というふうに言いましたけれども、そのナポレオン帝政がヨーロッパを支配して、それを通じて、ある種の価値の、なんて言うんでしょうね、すごさを人々が納得するという経緯があったからだというふうに彼は言うわけですね。で、ちなみに、もうすぐお分かりのように、今僕たちの時代は、アメリカが覇権を失ったので、 おそらく、まあ、しばらくすれば中国、インドが覇権を取るだろうがというふうに彼は言っていますけれども、自由主義の時代なんです。しかしこれは新自由主義を含むような自由主義ですよ。覇権闘争の勝者は誰かはっきりしない状態で、まあ、テロとの戦いを含めた戦乱が、社会を覆い尽くしている状態、これが自由主義の時代なんですね。それが今で、もしこれが収まるとすれば、強大な覇権が成立する時で、それはもちろん日本ではありえないし、アメリカでもありえず、中国かインド、おそらくインドだろうということですね。多分そうなんでしょうね。そういう意味では社会は周期的に、振動しているというふうに言えますね。でこれが妥当だとして、しかし次にですね、それと全く違った角度から問題を提起しているのが三田宗介さんですね。三田宗介さんは私の師匠でもありますけれども、彼はいわゆるロジスティック曲線というですね、20年前からよく出すようになってきた、S 字型のカーブですね。で皆さんから見るとですね、こういうカーブです。どのような生態系のもとでもですね、ある種族が繁栄するときにはまず立ち上がり緩やかで爆発的に人口、ポピュレーションが増大して、でまたプラトーに達して、でそれはいわば有限の資源を使い尽くしてしまうからですね。でその結果プラトンに達した後、ほとんどの種族は、つまり7割以上の種は、7割が9割か忘れましたけども、死滅するわけです。で僕たちの社会も、つまり人間の社会も、この生態学的な、法則に沿って動いていると。まあ、基本的に、まあ、農業革命をきっかけにしてですね、こういうふうにやって、まあ、最も産業がきついのは産業革命以降ですけれども、でその後僕たちは、ある種プラトーに達した。でそれは経済成長率という観点から見てもそうだし、フロンティアの消滅という観点から見てもそうだし、まあ、もう簡単に言うと資源の限界や環境の限界をもはや超えることができないという意味でもそうですね。でしかし近代社会はこの急速なですね、上り坂を前提にして構成されていて、人々の感情を法則に従って編成されているということがあるので、今急速にですね、社会が減速の、プロセスに、まあ、向かおうとしているわけですが、実際にはそれに適応しきれていないというような状態が、続いているということですね。で、唐谷浩司さんのこういう周期的な反復という議論、これもおそらく真理でしょうし、このロジスティック曲線の議論もおそらく真理でしょうね。でこの両方が真理であるような状態っていうのは具体的に実際どういう状態なんだろうかっていうことを考えることが極めて重要だということですね。で僕の考えではヒントは2045年問題、あるいはシングラリティ問題と言われているものです。特異点問題ですね。この本では特異点問題はあまり議論していない。去年ですね、ターミネーターの新作が公開されましたよね。完全にクソでしたね。ありえないというぐらいクソでした。もうすぐ公開されるオートマタという映画がありますが、その方がはるかにマシ。これもまあ十分な作品ではありませんけど、マシです。要はこういうことなんですね。ターミネーターではその非人間的なコンピューターがスカイネットっていうですね、その攻撃防御システムを使って、まあ、人類を滅ぼそうとしているっていう設定なんですね。で、人間的な人間がそれに抗ってですね、まあ、レジスタンスを繰り広げている。で、こういう議論は多分ありえないんです。それがシミュラリティ問題の本質なんですね。コンピューターはその計算能力においては、今から50年ぐらい前にもう人間をはるかに抜いています。で、コンピューターは最初、いわゆるカルキュレーションから始まって、今言語処理をクリアするようになって、今感情の処理に向かいつつあるんですね。で、人間の進化と逆です。人間はまず、感情的な存在になって、でその後に言語を生み出して、でその後に言語を使って計算するようになったわけですね。コンピューターはその逆にたどっています。もうちなみにですね、その人間の感情の獲得についての、重要なですね、材料をいくつか話しますね。僕たちがチンパンジーをはじめとする他の類人猿と分かれたのは、 まあ、500万年前から600年前、まあ、最近どんどん早くなってきてるんだけど、まあ、500万年前前後だというふうに考えられています。でいわゆるホモサピエンス人が他のですね、高等な、まあ、ネアンデルタールをはじめとするものたちと分かれたのが約50万年前だというふうに考えられています。でここから先が過去10年間ぐらいのですね、あの驚くべき学説の変化なんですけれども、言語の獲得は約4万年前です。10年前にはこれ12万年前とか言われてたんですけど、4万年前の獲得だということが分かってきた。でさらに定住は約1万年前です。でそして書き言葉の誕生、まあ、書き言葉自体はですね、あの特別なポジションにある人が使うっていう意味では昔からあるんだけども、まあ、1万年少し手前ぐらいからあるんだけども、いわゆる普及した状態、社会に、書き言葉が、反映して社会の記憶を外部化するってことをやり始める、これ大体3000年前からですね。で今の進化生物学、道徳心理学は今言ったプロセス、今言った時間的な、経路の下で僕たちの感情がどういうふうに発達してきたのかってことを議論しています。詳しい話をすると時間がないので、もし質問があればお話をしますけれども、まあ、そうした経緯の中で今僕たちは一定の、その感情の形を持っているわけです。でその感情の形は何に向いているかというと定住に向いているわけです。しかし定住っていうのはですね、あの過去1万年の間にしかこう成立していないものですから、実はそれ以前のことが長い間あります。実はそれは僕たちの感情に非常に深く関係しているわけです。僕の映画批評にあるように、あの社会に自分のポジションがあるかないかに関係なく、社会は基本的にクソなんですね。でそれはなぜかって社会は言語に従って動くからクソなんです。まあこれだけ言うと意味が全くわからないかもしれませんが、こうした僕の理解の背後にあるのは今言っている進化生物学的なですね、観点ですね。僕たちの感情には定住社会を円滑に営むということの中に収まらないような規定ベースがかなり分厚く存在しているわけです。っていうような話をしていると全く時間がなくなるので、あのポイントだけお話をしますね。スカイネットの話をしました。でこれは間違いです。今コンピューターは人間の感情をシミュレーションしようとしています。しかし感情のシミュレーションはこれが大事なんだけど、言語のシミュレーションやまして計算のシミュレーションとは全く違う。計算や言語のシミュレーションはまさに入れ替え可能でしょう。であるいはですね、どう言ったらいいかっていうと、あの単なる性能の問題なんです。簡単に言えばとは感情は性能じゃなくて質の問題なんですね。どういうタイプの感情がレギュラーであるのか。で我々は今ですね、コンピューターにビッグデータ処理を通じてその感情の働きを学ばせている、そういう状況に入ろうとしています。段階に入ろうとしています。僕たちは今自分たちの感情が劣化しつつあることは知っていますから、僕たちから見ても最も高度な質的に良い感情の働きをコンピューターに学ばせるはずです。でコンピューターがその結果僕たちよりも人間的な存在になるのは時間の問題で、で2045年問題の本質はやっぱりそこにあるんですね。で映画の世界ではそれははるか以前から気づかれていて、さっきのオートマタもそうですけれども、まあ、オートマタって今言ったような話そのものですね。人間はどんどん、プラトーに達したのです。人間はですね、そのプラトーに達した段階で、ある種その共同体に対して、あれ共同体を生きるがゆえに、その持っていたというか進化生物学的に鍛え上げられた利他性や貢献性をおそらくコンピューターに譲るということになるのでしょうね。でそうすると、社会という声を生きるためにスモールユニットを復活しようとする場合、そのスモールユニットの構成員は人間ではなくなる可能性があるという、これかなり現実化し、つまり実際映画の表現がこれを取り込むようになっていますので、これが現実的だというふうに考える人たちはかなり増えてきているということなんですね。去年の初めに、お正月の時にですね、NHK スペシャルでこの2045年問題を扱っていましたが、 基本ホワイトカラーがですねいなくなって人間の仕事は全部コンピューターに奪われる、どうしましょうみたいな、見てそこかよみたいな、それって20年前の話だよってことですよね。そこは全然問題じゃない、そんなことは何とでもない、そういう問題であれば。で、問題は感情の働きが僕たちが保つことができなくなるということです。さっきの話、僕たちの感情の働きは共同性共同体ソーシャルキャピタルの中で包摂されて育まれるんですね。でソーシャルキャピタルが分解をすれば、あるいはそれを中間層の分解や貧困となそれをもたらせば、僕たちの感情の働きはどんどん劣化していって、でそれはもはやまあとどめようがないぐらい現実化しているということですね。とすればいいですか、民主主義のコアには非常に優れた感情の働きがなければいけないということであるのだった。実際にカーツワイルが言っているように、民主主義の根幹に、最も中心部分に非常に感情的に人間化したコンピューターが座るという可能性があるんですね。というふうな流れの中で見てみると、冒頭申し上げたように安倍晋三がどうたかとかシリーズがどうたかっていうのは、いや僕も大事だし、いろいろコメントしてますし、この本にはさんざん書いてありますけれども、僕的にはほとんどどうでもいい。なぜかというと、もう冒頭に申し上げたことなんだけど、そういう小手先の問題をどうハンドリングしようが、僕たちがハンドリング、ステアリングできない結構巨大な問題が存在していて、でそれに対してどう構えるのかってことをですね、今各人が考えて答えを模索しなきゃいけない状態。その時にどうでもいいですね、まあ、しょぼいおっさんやですね、なんかのためにその感情の能力をですね、あるいは理性の能力を奪われるというのは非常に良くない。でそれよりも僕が、まあ、いろんなところで言ってるように、安倍さんのおかげでですね、日本における民主主義の限界が露呈したし、ね、感情の劣化問題も露呈したし、もし民主主義が今後続くのだとすれば、安倍さんは明らかに民主主義の中高もそうですよね、日本民主主義の。そう捉えるべきなんですね。もしここで民主、まあ、うまくやっていた民主党政権が続いていて、視点を全うして再配分政策を取ろうとしているとした場合、先進各国を追っている共通の問題にこの日本人が気が付く可能性は、すごく乏しくなってしまいました。そういう意味では私が今体験している民主主義に関わるさまざまな問題は、まあ、起こるべくして起こったことなんですね。でしかしそれをどういうふうにして僕たちがステアリング、ハンドリングできるのかということは、今すでに申し上げたことだけれども、僕にもよくわからないです。サーキュレーションではおそらく済まないだろう、スモールユニットといってもおそらく人間の構成員ではなくなる可能性もある、まあ、それ一つの、まあ、さまざまなある事柄のうちのたった一つのことにしか過ぎませんけれども、その意味では大きなことが不可解で見通しがつかないまま今僕たちの前に投げ出されてあるということに、やっぱり僕たちがやっぱもっと目を向けて、その上で例えばホームベースを、本拠地を大事にしようっていうんだったら、ホームベースを大事にした方がいいということですね。まあ、ちょうど1時間経とうとしていますけれども、最後に1分だけ申し上げると、さっき川谷浩人さんと三田宗介さんの話をしました。でこれは民主主義の危機がなければおそらく生じなかった議論ですね。いや、危機が深まるとやっぱり人間の思考はですね、先に進むんです。でそれは僕の師匠であった小室直樹先生がね、そういうふうにおっしゃっていた。その通りのことが起こっている。社会学を含めて多くの学問はですね、ルーティン、まあ、ルーティンというのはですね、思考停止の繰り返しの中にありました。社会学の場合、中間層が分厚いがゆえに、いつも何が公正か、フェアか、フェアレスなのかってことをずっと議論してきた。フェア、まあ、フェミニズムもそうだし、カルチュラルスタディーズもそう、ポストコロニアルスタディーズもそう、それは大事なんだけれど、しかしその前提になっている、分厚い中間層のもとで民主主義が健全に回る可能性、それ自体が危うくなったときに、そこばっかり議論しているっていうわけにはいかないんですね。それは倫理的なことです。だから僕たち社会学者も、こうした危機の時代を迎えていなければ、ルーティーンの中でやっぱりフェアネス、あるいは何が正しいのかというような議論を 続けることができましたが、今はそれもさることながらそれも大事なんですよ。もう価値観の問題や選択の問題としてではなくて、生き延びようとすればもう社会が存続するとすれば、おそらくこういうふうな選択をするしかないんだ、あるいは社会の中で人が生きるとすればこういうふうな選択しかないんだということが、どんどんどんどん外堀を埋められるようにして、まあ、明らかになっているわけです。今日は詳しく言いませんでしたけども、再配分が再配分か、あるいは新自由主義かって、これ政策の選択じゃないんですね。だって原子がもうないんだから、中間層が分解して、しかも、グローバル化の下で資本がどんどん逃げるわけですから、再配分の元になるような原子を税金の形で集めることはもうできないんですね。はい、もうこれ選択の問題じゃないんです。できないんです。今後できる可能性もないです。そうすると昔だったら政治がやった部分を小集団でやりましょうということで済んだんだけど、しかし小集団のある種の感情的豊かさを支えているソーシャルキャピタルの原子である中間層がもうないんです。だからこれももう通用しないんですね。というふうにして、昔はイデオロギー闘争だったり価値観の対立だったりしたものが、まあ、今でもそういう目がないとは言わないけど、もうそれできませんというふうに一周されるような状況になっている。そのことをベースにして備えるということが大事、はい、ですね。じゃ僕の話はここまで、あとは質疑とさせていただきます。
では質疑を移らせていただきます。では何か質問ある方よろしければ、はい、マイクをお回ししますので、
はい、初歩的なの質問で申し訳ないですけれども、先生先ほど感情の劣化とおっしゃいましたけれども、それはいろいろな社会ですね、小さいところから言えば学校の小単位クラスとか、それから大きい地域ですよね。それで私はもう定年退職したので、今ちょっと自由になっちゃって若い方に申し訳ないんですけれども、大学はですね、案外勉強しなくても自由にさせていただきました。今はですね、やっぱりこう就職なんていうことがあって、息子とか孫を見てもですね、やっぱりそれなりの成績を収めてないといけないと。それでまあ私の時代はやっぱりフリーターというのは考えありませんから、一応会社に就職しました。そうするとまあはみ出し物もですね、少しは許してくれたと、まあ経済に余裕があったというか、高度成長時代にちょっと申し訳ないですけど、そういうのがあったと。今はもうそういうのがもうな全くなくなりましてね、それで感情の劣化というのが起こったのか、それとも私の小学校時代を考えるとですね、優等生がこう意見を言うとそれでもまとまってしまうと、我々私どもちょっと少数派でしたので、もうそれも従わないといけないと。そうすると感情の劣化というか、それに従わないといけないんですね、一応は。その中ではまあそういう意味では昔からそういうのがあったんじゃないかと思うんですけども、それでそれを経て、まあ、大学とですね、会社のちょっと一部の時代は一応自由にさせてもらったと。その時も言いたいこと言いました、もう何の知識もないのに。それからやっぱり今ちょっとちょうど定年退職する頃になって、いろいろ法令遵守ですか、そういうのでもう全てがいけなくなっちゃったと。そういうのがあるので、そういうのでもう昔から感情の劣化というのはもうその階層階層で少しあったんですけれども、今はもうそれがもう全体的に見られて、いつも監視されているという状態で発揮されるからじゃないんでしょうかと思うんですけど、どうでしょうか。
基本的におっしゃる通りですね。まあ、いくつか、特に2つぐらいポイントがあったと思うんですね。で、1つは、さっき再配分の話をしたことに関係します。例えば日本はね、企業内福祉といって、企業がある種の共同体的な統合を保てるように、例えば運動会をやったり、文化祭的なものをやったり、慰安旅行をやったり、あるいは、まあ、仕事のアフターの飲みをやったりとか、いろんなことをしてきました。でもちろん社員寮もあったし、独身寮もあった、社宅もたくさん持ってきた。で今企業はそういうことに資本を使えば競争に負けるので、基本的に企業内福祉はできなくなりました。でそれはイデオロギーの問題ではなくて生き延びるためです。今おっしゃった非正規労働もそうで、先進国どこでも非正規労働者をどんどん増やしています。でそうしないと、市場の変化、まあ、市場環境の変化に即応した雇用調整ができず、雇用コストが上がるからですね。さっきの例えば取引コストとかね、製造コストとかっていうことを言いましたが、雇用リスクっていう意味でのコストも非常に重要なことなんです。だから基本的には企業が身軽にならないと、あるいは主権国家もそうなんです、身軽にならないと競争に生き残れないので、再配分にリソースは使えなくなりました。イデオロギーの問題じゃないんですね。非常に単純なことです。それをまず一つおっしゃった。 あともう一つ、僕では感情の働きについてもおっしゃった。法令ニュースの背後には、例えば、まあ、いわゆる炎上、あるいはインターネット上のですね、昔伝達現象ってありましたけれども、非常に巨大な攻撃の対象になるリスク、これを避ける必要が出てきたということがあります。で、僕はね、これで思い出すのが、新住民による、まあ、暴力団新法こそ暴対法の、施行、92年ですね。あるいはその7、8年後に店舗風俗撲滅運動というのが起こります。これを担っていたのは各地の新住民です。その新住民たちの多くは昔、これもまた新住民なんだけど、1982年からしばらくの間、ワンルームマンション建設反対運動をやっていた連中です。ワンルームマンション建設反対運動、暴力団排除、そして店舗風俗撲滅というふうに展開をしてきた。で、この人たちは僕のいろんな本に書いてあるね、クソです。はっきり申し上げると、社会がどういうふうに回っているのかということは全く分かっていない。で、しかしですね、そのクソの理由は今言えません。細かいことはいろいろあります。例えば暴力団が果たしていた良い機能みたいなのもあるんです、その中にはね。で、問題はこうなんですね。基本的にですね、ソーシャルキャピタルが分解して我々意識を抱きにくくなると一生懸命敵を見つけようとするんです。暴力団が敵だ、店舗風俗が敵だ、今外国人労働者が敵だ、でそういうふうにしてまさに敵を前にして自分たちを確からしくするという友的図式に基づく浅ましい営みが展開をします。これもイデオロギーの問題じゃないんですね。そうなればそうなるというふうに昔フランクフルト学者の人たちが言ったような展開がまさに生じているわけです。さっき言ったように企業内福祉は無理、身軽になってグローバルスタンダードあるいはグローバル競争に行ってる、だから中華層は分解する、人々が劣化をする、劣化をした人々は共同性を従来のようには保てないから一生懸命敵を見つけて自分たちを確からしくしようとする、我々意識を作り出そうとする、排外性や攻撃性がそこで、ますます重要な意味を持つようになってくる。で、こういう展開で、そういう展開の中に感情の劣化があるので、学校の教育をちゃんとすればなんとかなる、なりません。学校教育をちゃんとすればなんとかなるのはマイクロな話で、今申し上げたマクロな感情の劣化をそれで手当てできる可能性は全くない。これが非常に重要なことです。
ありがとうございます。他にございますでしょうか。
ね、今目があったんですけど、どうですか、喋ろうとしましたね今。
あ、いいですか。
はい、
感情の劣化っていうところで、どうしたら内発性を高めていけるような具体的な活動をどういった活動をしていけばいいのかなっていうことと、
はい、
あと入れ替え可能でない人間関係を作っていくっていうのはどうやっていったらいいんだろうっていうのを思ったんですけど、
はい、とてもいい質問です。僕過去2年半ぐらいの間、特に性愛恋愛系のワークショップをね、いくつかやってきて、まあ、2冊ぐらいの本になっているはずです。で、その時の、まあ、僕のことは今おっしゃったとおりのことなんです。つまり感情の劣化という流れに抗って内発性を寛容したり、あるいは自己投与したりすることができるだろうかというチャレンジですね。で、結論から言うとうまくいかなかったです。で、まずマクロなデータから言うとね、今20代の男性のうちの、半分近くが交際経験ゼロです。ゼロですよ。だからもちろんセックスなんてしてないわけですね。で、30代、まあ、今独身なんですが、30代の男性、30代の独身男性も基本的に交際経験ゼロの人が、3割台半ば、40代の独身男性も交際経験ゼロの人が2割台半ばです。ちなみに女性の場合には、交際経験のない人は全ての年代で男性のちょうど半分ですね。あるいは現在の、まあ、交際率といいますか、彼氏彼女がいる割合も、女性は全年代で男性の倍です。で、問題は男性なんです。いいですか。この統計データはまず変だよね。 男と女の循環ほとんど同じです、全世代。だから何が起こってるかっていうと明らかで、2つしかないんですよ。未婚男性が二股三股かけているか、あるいは未婚女性が既婚者と付き合っているか、つまり既婚者が二股三股をかけているか、既婚者男性がね、どっちかしかないんですね。で、これは笑い事ではなくてね、アメリカではポリアモリー、ポリアモラスな関係って分かりますか？多角的な関係を不道徳なものではないものとして許容しようという議論があるんだけど、その中の重要な議論の一つがこうなんだ。男性はね、女性よりも劣化が著しいわけです。一人の女性が一人の男性をオキュパイ、占有するということが反公共的なんですね。感情的にまともな存在が男がいれば、それを女性たちの間でシェアするのが公共的。こういう議論が実際に出てきています。これ別の話ですね。僕は出会い系のフィールドワーカーでした。1980年代半ばからね。そうすると、いろいろとか言ってることだけど、出会い系の人間たちはですね、今から20年前からこういう仮説を言っている。出会い系がどうして成り立つのか。男を上中下に分けます。何でもいいです。女を上中下に分けます。男は種食う虫も好き好きで、全然女性に向かうんですが、女性はどの層も全て上の男性にしか向かない。で、これさっきのデータと合いますよね。僕のフィールドワークともぴったりある。クソ男と一血主義で暮らすよりも、田中康夫みたいな多血主義だけど一緒にいて楽しいやつと暮らす方がいいや。で、この変化って90年代の仲間に生じているんですが、それは僕がいろいろ調べてるから分かるんですが、いいですか。男性はもう初めからあぶれるんです。情だけが性愛市場、恋愛市場に乗り出す資格が存在していて、現にコミュニケーションできるわけだけど、中と下の人はもう20年前から見放されているんです、仮説によればね。しかし今データがいろいろ明らかになったので、この仮説がほぼ実証されたんですね。そういう状態なんです。男の子は何とかできないだろうか。僕は性愛ワークショップの基本はそこにあったんですが、基本女の子は何とかできるが、男の子はどうにもならないということが分かった。で、これは以前ここでも言ったかもしれませんけどね、男の子はどうなるのかっていうとですね、何が自分の問題なのかよく分かりました。つまり真理が、トゥルースが捕まえられるわけです。よし、じゃあこれはいい機会だね、君は明日から違った人生を営める。いや、それは無理です。え、だって分かったじゃん、何が問題なのか。何が問題なのかよく分かった。その結果、自分には無理だということも分かった。ということですね。で、僕はいろいろ考えたんですけれども、これはね、こういうことなんだ。食べていない料理の味ってどんなに美味しいって言われても分からないから、動機づけにならないんですよね。で、その意味で言えばね、実りある性愛関係っていうのをまず知らないし、知らないだけならまだいいんだけど、ロールモデル、見本サンプルとしてもね、見たことがないんですよ。だから実りある恋愛関係に憧れるっていうそのプロセスが弱いんですね。例えば僕の世代で男も女も少女漫画をすごく読んでました。少女漫画って基本的に恋愛に対する強い憧れ、実りある関係についての強い憧れをジャッジする手段なんですよ。フランスの恋愛小説なんかと同じです。僕は転校生だったので少女漫画ばっかり読んでました。その結果、恋愛に対するものすごい高い期待値を持ち、で、そういう上にある時期、現実がそれについてこれないっていうか、なかなかうまくいかないのでグレたんですね。で、グレてナンパ師になっちゃって、でナンパ師のままだと悔しいからフィールドワーカーになったんですけど、話を戻すと、この、男の中と下というふうに今言いますけど、これはある種比喩ですよ。中と下に分類される女の子が相手にする意味がなしっていうふうに判断する男たち、皆さん合コンっていろいろあるけど、合コンのアフターで女の子で話をすると、ね、女の子の多くは合コンに来る男はクソだらけっていうふうに言っているのが分かりますよね。出会い系酒場みたいなのがありますよね。で、僕それ取材して朝日新聞の記事にしましたけれども、女の子の話をたくさん聞くと、 そこに来る女の子たちは、基本こういうところに来る男に毒のやつはいないっていう見切りが非常にしっかりしていて、であるがゆえにサバサバしてるんですね。で、男は女に比べると女に相手にしてもらえる可能性がないのに、高い期待を持つみたいなミスマッチがあって、でそれが出会い系酒場を成り立つという、さっき の出会い系テレクラなんかの原理と同じです。でミスマッチング、アンマッチングがあるから商売が永続するんですね。でこういう理屈なんですが、その男の子たちを何とかしようと思っても、基本的にロールモデル、サンプル、経験的に知っていることがすごく少ないので、実りある性愛関係を何としてでも欲しいっていうのがないんですよね。だから例えばこれはまた別のデータだけども、もうナンパ経験率って20年間の間に男の人は3分の1に減ったんですよ。昔ナンパ経験率っていうのは大学生で言うと大体3割近くありましたけど、今 9% に下がりましたね。で、僕らが若い頃は、つまり2つの要因がね、僕らが若い頃は体育会系的人間関係があったので、ただナンパっていうのはね、いや僕はやりたくありませんじゃないんだよ、無理やりやらされるんです。お前行けって、俺がまずやってみる、分かったか、行け、ね、はい失敗しますね、どこがダメだったか分かるか見えない、分かりません、はぁ、じゃあもう一度俺のやつのを見てろって、こういうふうにして無理やりやらされるんです。水泳ってそうでしょ、泳ぐの怖いから一人で泳がないんだよ、無理やり泳がされて泳ぐわけじゃない。ナンパとか誘惑も全部そうなんですが、まずそれがなくなったってことが一つありますよね。であともう一つは、何としてでもいい女をゲットするっていういい女モデルがすごい劣化してるんですよ、ね、僕がどんなにダメでも受け入れてくれるピュアな女の子、それクソイメージじゃん。それはフランス人がアメリカのいわゆるロリコン系の映画を批判するときにいつも言ってるもの、ね、女は例えば少女が無垢に見えて最後は男を裏切って地獄に落とす、だからいいんだっていうね、これはシベールの日曜日、日本人が見ると勘違いするんだけど、シベールの日曜日という映画なんかもそういう映画です。天使に見える女の子が実は悪魔なんだよね、でもそれがいいんですというのがフランスのカッコつきロリコンだけれども、アメリカっていうのは本当に純粋でピュアな女の子がいると思っている、その意味で、まあ、完全に心が劣化した存在感というのがフランス的な恋愛映画の捉え方ですよね。その意味で劣化してるんです。女は悪魔、最高じゃないですか。悪魔に取り殺されて、ね、食われて死ぬ、ね、それこそ昔の特攻じゃないですか、懺悔ですよそれ、花と散る、最高じゃないですか。そんな国生のたれ死んでみたいと皆さん思わないですか、みたいなことを言っても今の若い人全然ダメなんだ。ね、だから実際いい女をゲットしたいってことをすごく思うってことは、今言ってるの動機づけを持てるかどうかなんですが、その、まあ、回路、妖精のつまりそういう気持ちを持つに至るようなプロセスをね、今経験できないんですね。だから誰が問題なのかってことを、例えば今言ったように言っても、そうです、僕は動機づけ弱いです、だからちょっと無理ですね、うん、そっか、まあ頑張ってくれみたいな、そういう意味で失敗しました。失敗しましたが、問題はね、その日本ではまだポリアモラスなものって、ね、構成されていないので、女性たちがどうするかなんです。で僕は以前から言ってるように、結局男の子だって母親がいるわけでしょ、であるいは誰だって男の子はやっぱ女の人にもいろいろ教わって賢くなってきたんですよ。具体的な例は詳しく言いませんけれども、だから女性がもっと役割を果たすことによって、その男性の劣化を食い止めることができるんじゃないかというふうに主張し、もう10年以上前から女性系のメディアを、ね、作られる人に、それを何とかしようと、つまりいい彼氏を見つけるとか、いい結婚をしようとかじゃなくて、女性の、その子々孫孫の女性たちの共同理解としてですよ、男を育てようと、そこで共同戦線を張れないのかみたいなことを言ったんですが、イエスって言ってくれたメディアは今のところほとんどないですね。 なんでイエスと言えないのかってことをもういっぱい聞いてきました。理由は鶏卵問題なんですよ。そういうコミュニケーションをすることができる人間は限られています。見つけることができませんってやつですね。これ昔僕が20年前に店舗風俗のチェーンのオーナーたち、あの風俗を通じて男に基本的な作法を教えることができないか、昔色町でそういう機能を果たしていることがありました。できますよ、私たちはやりましたっていう人たち2人ぐらいありました。しかしいいですか、彼らは言うんだよ、女性たちの多くはすでに劣化していますと。で彼女たちを男の人にいろんなことを教えることができる感情的な存在に仕立て上げるためにはものすごい工夫とコストがかかる。その工夫とコストを誰が担うのかというと店長です。宮台さんが店長になればもう1年も30人の女の子をそして役割に張り付かせることができますが、皆さんやっていただけるっていう話になるんですね。で結局短期間をそういう実践をしてそういう店長がいるっていうことによってうまくいくっていうその実績を積んだところも結局人材難があってやっぱうまくいかなくなってしまったっていうことなんですね。で鶏卵問題ですとはいうものの、あの処方箋の方向性なんだか分かると思うんですね。皆さんはエゴセントリックに何とか自分がいい夢を見ようと思っているだけで問題解決せず、やっぱそういう公共的な存在を育てていこう、作ろうというふうに思わないと、問題解決しない。以上です。はい、
ありがとうございました。ではこちらに、
ちょっと今日の内容と若干ちょっとピントが外れてしまうかもしれないですが、ちょっと私自身が最近身体障害者とか精神障害者とか障害を持った人のちょっと権利擁護の活動をしている方とちょっと接触する機会が非常に多くて、それでさっきその、社会統合とかっていう話が趣味さんの話で出ましたけども、その障害を持っている方々とその一緒にこう活動していると、例えば去年障害者の権利条約っていうのが批准されて、でそのインクルージョンとか社会的包摂っていうことが非常に言われて、でなんかそれを見ているとそのあたかも、障害者がその、その障害者権利条約が確実に履行されればもう社会に統合されるっていうことでちょっと話が完結しているようにどうも見えてしまっていて、でも実際はそのさっきの話じゃないですけども形式主義決定的主義というものがその進んでくるとその入れ替え可能性が進んで、そうするとその社会統合がそもそもされてないということになると、その障害を持ってようが持ってまいが、その障害者が仮にその権利条約が批准されて、それが確実に履行されても、その実際統合された社会自体がそもそも社会統合が失われているということになっちゃうんじゃないかなという気がするんですが、それについて何かコメントをいただけないかなと思って。
素晴らしい暗い質問ですよね。おっしゃった通りですよね。つまり何とか条約が批准されて、昔だった子どもの権利条約なんですが、従来包摂されていなかった人間たちを、人間的な営みにどんどん包摂していこうというようなことが行われると、おっしゃった通り問題がいくつか生じる。一つはまさにおっしゃった通りなんだけども、つまりそれ自体が形式主義化、手続き主義化していくわけですね。さっきコンプライアンス法令遵守の話が出ましたけども、いやもう条約批准されちゃったし昔のようにはいかんわなみたいな感じですよね。ということで、じゃあこういう手順をちゃんとやって、で法令で決められた例えば雇用の割合をちゃんと以前と違って守っていきましょうとかっていうふうに、ね、なっていくわけですね。でそれは損得感情がベースで、内から湧き上がる感情はベースじゃないですよね。でそれは結果として社会的包摂っていう概念がもともと持っているような厚みをね全く欠いているっていうことが一つ重要な問題としてありますよね。でこれはマクロなレベルでは簡単には解決しようがないことですね。でこれについての処方箋はかつてプラグマシストのリチャード・ローティーが提起しているわけです。育ち上がり方に全ての秘密があると、彼は、センティメンタルエデュケーション、感情教育という言葉を使いますけれども、例えば障害者に関わる統合教育というのが立ち上がりましたが、知的障害であり身体障害であり、ね、 まあ、そういういろんなハンディキャップを持った人たち、いろんな、まあ、民族、エスニシティの人、いろんなナショナリティの人、まあ、レース、いろんな人種の人と混ざり合って友達になり、仲良くなって育ち上がってくるってことがもしあるとすれば、黒人は人間じゃねえこんなのはとかっていうやつが出てきたら、全くダイレクトに憤りが生じる、そういうふうに育つかどうかがポイントだと、怒りですよね、排除しようとする人間に対して怒りが生じるような人間を育てられるかどうか、だからそこはもう本当に感情教育、これは学校教育に限ることではない、ある人間が排除されるときに感情的に怒りが生じるのかどうかってことを、基本的な外部基準にして教育的な実践をやっていくってことが、まず非常に重要なことになるだろうなっていうふうに思いますね。2番目は何だか、2番目の困難として、この困難はですね、これも非常に難しい哲学的で奥深い問題だけれども、包摂は必ず排除を伴うっていうことなんですね。例えば弱者、社会的弱者をいろいろ包摂していくときに、人間は感情的な存在なので、感情的にちゃんとしていれば包摂していこうっていうふうな動機づけが働きやすいわけです。実際僕かつていろんな本で書いたように、例えばオタク、昔差別されていましたが、そのコミュニカティブであれば包摂されるようになっていきましたが、しかしオタクにもね、コミュニカティブな、つまりコミュニケーションして楽しいオタクとそうじゃないやつがいて、でオタクが市民権を得て包摂されていけばいくほど、より濃縮された非排除、つまり排除される層が残るということがあります。あれもう少しマクロでいうとこういうことですね。昔フェミニズムに対する批判が、いわゆる南側の諸国から上がったことがある。男女平等を使って結局先進国水準の中での男並みかのことを言っていて、その結果基本的に資源浪費的になり、より南側が抑圧されると、あるいはこうも言えると、差別にはいろいろあると、ジェンダーの差別も大事だけど、うちらもそう思うが、うちらにとってもっと深刻なのは国籍による差別であったり民族による差別だ。この問題を放置して、民族的に差別されていない優位なポジションにいる人間がね、その中で公正や平等について話しているのは、見たくないものを見ないで自分たちの居心地だけを考えている、まあ、ある種のセルフィッシュなエゴセントリックな発想じゃないかという議論がありました。で、この問題はさっき深いというふうに申し上げたけども、実は解決ができない。それはどのような包摂も排除を伴うからなんですね。今から20年前に出した本で書いたことです。例えば男も女も同じ人間だっていう時にはですね、人間とそうじゃないものを差別しろっていうメッセージと同じものが含まれています。この差別は良くないと、人間と知的感情的であるクジラやイルカを差別するな。しかしその場合にはですね、今度は人間、イルカ、クジラを含めた知的な生命体とそうでない存在を差別しろというメッセージを含んでいます。これが我々だっていうふうに囲いを作った瞬間に、その外側には我々でない人間が必ず論理的に生まれます。意味論的にっていうふうに言ったのが正確ですが、でこの問題は実は解決ができない、解決ができないからじゃあどうするのかというと、それはラディカルデモクラット、ラディカル民主主義者って言われてる人間たちが言ってることだけども、囲い、まあボーダー、バウンダリーを絶えずずらす。我々って言ったけど、この我々の境界線、誰が我々なのかってことはいつも揺らいでいる、あるいは揺らがせなきゃいけない。こいつはどうしようもない敵だというふうに思っても、まず一緒に飯を食うとかってことから始めよう。そうすると意外にいいやつだなみたいな、ね、そういうところが、まだもう一つですね、一緒に飯を食った、飯を食えた、殴り合いにならなかった、そのファクトが積み重なることによって、実はその相手を昔だったら平気で殺せたけど、事実の積み重ねがあるがゆえに簡単には殺せないような体制になっていくということですよね。で、そうした感情の働きを当て込んだ、やっぱりコミュニケーションを設計していくということしかない。これはラディカルデモクラットたちの 発想ですよね。だから両方とも処方箋よく似ていて、僕たちの感情を投与するような、あるいはまあ、まさにビルトゥクっていうスローガンのビルトゥク、まあ、簡単に言うと成長させるような、自己形成に分からせるような、そういうそのコミュニケーションを小さい時から子供たちの周囲に配置するしかないということなんだけど、さっきの話すると似ているんだけど、そんなことにエネルギーを使っていたら、入試に合格しないとかって、ね、問題が出てきます。でもそれでもよく言うのは、ね、時間は限られていると、何かに時間を使えば機械費用が生じると、その場合ワンランク上の学校に入ることと、例えば友達や異性と付き合うことと、どっちを取るか、文句なく友達や異性を使うこと付き合うことを取ってほしいんですね。なぜかというと、結局人は最後死ぬんですね。その時一人寂しく死ぬのか、あるいは包摂されて、まあ、そのある種祝福されながらね、死んでいくのかってことは決定的に大きなことでしょ。でそれは今の人は分かりにくいけど、僕の世代ぐらいだといろんな人の葬式に参加して、死体に死んだ人をたくさん見てきてます。そういう時に死に方をいつも考えるっていう癖がつくんですね。年長者の多くはそうであるはずです。でそうしたことをヒントにして、基本的に何が損得なのかってことに関する感受性もある程度変えられるんじゃないかと。いい学校に入る、いい会社に入る、勝ち組になる、でも命をかけて君を守ろうとする友達も恋人もいない、それでシステムに依存して、市場や行政に依存して、お一人様としての不幸せすぎない最後を迎える。まあいいけどそれだけのことだよねっていうふうに思いませんかってことですね。はい、そんな感じですね。
そろそろお時間となりましたので、ここで終了とさせていただきます。宮田先生、本日は
ありがとうございました。